マーケットマスターズマンデー。
皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットマスターズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
岡崎亮介です。今日もよろしくお願いします。
そして株式アナリストの鈴木和之さんです。
おはようございます。鈴木和之です。今日もどうぞよろしくお願いします。
この番組では内外株式、為替、商品マーケットを展望し、実践的な投資戦略を説明します。他では聞けないラジオならではの情報をお届けしてまいります。さあ、番組は7月に入りました。
はい、
どんな月曜日でしょうか今日は。
幸か不幸か、日本チームが、敗退したのですね、はい、ですね。今私は多くのネタを持っています。
サッカーをずっとご覧になってました
けど、ね、時間を取られてしまうとですね、ネタが膨らまないんですが、今ネタが、結構たくさん溜まっておりまして、はい、まあ、その中の一つを今日ご紹介するんですけども、うん、そうですね、マーケットマスターズの動画もやりますから、ここから 2,3 週間の間に順番に紹介していこうかなと思います。
はい、鈴木さんは、
そうですね、骨太の方針の概要みたいなものが明らかになって、正式な決定はこの後ですが、あと小売企業の決算が、いよいよ本格化するというところですね。私のネタとしては、は
い、今週どんな風になっていくのか、今日も番組を進めていきましょう。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。
今週のストラテジー。
このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
はい、先週が下げ渋るだろうということで、一応買い目線でという話をして、まあいろいろ好動きだったんですけど、最終的にはその結果となりました。
はい、
で今週は7月切りのオプションの SQ になります。で今週の戦略は、まあある程度コアマック、もう一回下げ渋る、どこまで下げ渋るのかなっていう試すスタートとなれば、これはまた買いでいいのだろうなと思ったんですが、意外にも強く始まったんですよ。
うん、
でこうなっちゃうと今週は残念ながら私のストラテジーモデルとしては見送らざるを得ません。はい、これはちょっとうまくできてないなって感じですね。で逆に言うと今週はもう皆さん、サッカーの決勝トーナメントでも見てもらって、で金曜日の5番から動き出していいと思います。金曜日の5番から次の相場が始まるかなと思います。今週まあ結構また下を テストするのかもしれませんけれどもね。で下をテストする材料について、まあ、半導体のですね、まあ、先行き見通しがうんぬんかんぬんっていうのもありますけども、まあ結論出ませんから、まあ好きにやってくれっていう感じなんですけどね。ひとまずあんまり手出ししない方が、
ああそうですか、
いいと思いますね。手出しするなら次の決算期のところからもう一回入っていいと思います。あるいはまあ始めるとするならば7月10日の金曜日の午後2時ぐらいから入っていいと思いますけどね。なんでかっていうと、ここ TSMC の月次の売り上げ出ますから、そこから入って、確信持ってから動いた方がいいと思いますね。で、まあ、とにかく今、ネットで溢れてる情報っていうのは信じられないので、バックデータ取ってですね、検証すればわかるけど、なんていうか、まあ、当たり外れ激しいのでね、まあ、やっぱり、SNS っていうのは、自分で調べなきゃしょうがないところがあるので、で、その SNS で、文章化している AI もまた信じられないところが多いので、
はい、
やはり、TSMC の月次とか、こういうハードデータですね、ここを見ながら動いた方がいいように思います。さて、そういうわけで見送りとしてきちゃったんですが、一方で、アメリカについて、私のモデル、まあ、今年から動かしてて、だいぶ精度が上がってきたんで、これは使えるなと思ってるんですけれども、アメリカは売りと出ました。
あ、そうですか、はい、売り。
アメリカについてはですね、雇用統計が木曜日に出たんですね。金曜日のところが1日前倒して。で、4.2% と5万7000でしたっけね。5万数千人でした。弱いということで、失業率は下がったんだけど、弱いということで、で、金利が下がるだろうというふうな見通しなんですが、私はこの見方と真っ向から。違います。反対になります。で、確かに雇用は弱いんですけども、はい、雇用は弱いというのは、これは労働需要が弱いということです。労働需要というのは企業が採用してないということなんですけどね。一方で、アメリカの労働供給がものすごく低下してるんですよ。で、労働供給っていうのを何で測るかっていうと、今回の雇用統計と一緒に発表されている、この供給サイドの、家計サイドのですね、労働供給のデータがあって、そこの労働力調査 作です。日本流に言うと。レイバーホースというやつです。はい、レイバーホースっていうのは、働いている人及び働く気のある人ってやつです。で、成人人口に占める労働人口の、割合というのが、これ、労働参加率というやつです。アメリカはこれ、日本に比べて恐ろしく低いんですね。これが 61.5 だったかな。ものすごく下がってきたんですよ。働きないんですよ。ないんですよ。で、日本はというとすっごい働く気満々なんですよ。働き方改革ともありましたけども、総理の働いて働いて働きまくるみたいな話を国民全体がですね、一致団結してやってるのかもしれませんけども、労働供給はすごく多いんですけども、アメリカは労働供給がなくて、で、労働力、働いている人、働く気のある人の総数が、前年比でですね、ここ3、4ヶ月の間マイナスをで動いてるんですよ。
そうなんですか。なぜだろう。
マイナスなんですよ。減ってるんですよ。
はい。
で、何でもそうですけど、物の値段っていうのは需給で決まりますよね。買いたい人と売りたい人、買いたい人が多ければ物の値段が上がるわけですね。で、今のアメリカというのは、買いたい人、労働を買いたい人、企業と雇用ですね、雇いたい人っていうのは、まあそこそこいると。そこそこいると。弱いけれどもそこそこいると。しかし、労働を供給したい人、労働を売りたい人っていうのがどんどん減ってるわけです。
はい。
これが何が起きるかっていうと、おそらく半年以内に賃金は、もうこれ以上賃金は下がらなくなって、今回も賃金 3.4 から 3.5 にじりっと上がりましたけど、これ上がってくると思います。で、この状態だと FRB は、おそらく半年以内に金利を上げなきゃいけなくなってくると。これすごく困った話です。まあ、労働供給がどんどん減ってる。しかも今のアメリカっていうのは景気がいいんですよ。景気が悪い時に、例えば、ロックダウンしていたコロナの時とか、あるいは金融危機の時とか、あるいは IT バブル崩壊とか、景気後退期にもういい仕事ないから諦めたと言って労働力が落ちるのは、循環的にある話です。しかし、この景気がいい時に労働供給が落ちるというのは、何様だお前らみたいな世界なんですけど、これはね、賃金の世界で言うと、労働市場の需給が、まあ、最終的に賃金を決めるという考え方で言うと、非常に困った話になります。FRB はこれをどう対応するのか。まあ、働けと言ってもね、働かないでしょうし。しかし、賃金が上がってしまうとですね、賃金が上がってしまう、もしくは下がらない状態になると、これ物価が下がらない。物価が上がっていく状態になりますから、はい、今回の、労働統計は、雇用統計は弱い。弱いから逆に賃金が上がってしまう。弱いから逆に、10年金利は上がってしまうというパラドックスに陥ったと判断していいと思います。このあたり詳しいところはまたまた明日の CNBC でお見せします。これが私の今持っている一つ目のネタです。
なるほど。そして半年以内に金利を上げなくちゃとなると、またそれはそれで日本の方の為替にもまた影響がありますよね。
はい。為替についてはこれ二つ目のネタなんですけども、これはもう時間がないのであっさりいきますけども、はい、先週金曜日に収録したマーケットマスターズでも、最後の最後でハッと気がついたやつですけども、深谷さんの話のとこですけどね、なんで介入が効かなかったのか、なんで11兆もドルを売ったのに効かなかったのか、これはこの4月30日と5月、日本株強かったからです、というのを検証しました、
はい、
過去においてなんで為替の介入が効いたのか、あの時の22年の9月それから24年か、株が弱い時は介入効くんですよ、介入が強い時、株が強い時は介入効かないんですね。それはなぜかというと、昔と違って今国際金融市場における株式投資っていうのは誰もっていうか、多くの人がヘッジ付き為替、ヘッジ付き外国株投資を行っているからだという理屈です。まあ、これを裏付けるような実証データが、この土日の間、というか、まあ、さっきブラジル、ノルウェー戦を見ながら、さっとずっと作ったんですけども、ひらめくときはひらめくもんで、だいたい検証できたので、今度の金曜日にまたそれは皆さんにお見せしようかなと思います。
わかりました。さて鈴木さんは今週のマーケットどんなふうにご覧になりますか。
先ほど言いましたように決算ですね、はい、日銀短観が先週出ましたけど予想をことごとく上回って良い内容でした。イランとアメリカの武力衝突が始まって最初の、まあ、日銀短観で弱めが予想された割に強いっていうのはやっぱりそれだけ需要が強いっていうことで AI の投資がかなり横に広がってるなというのが明らかになったなというのが今回の短観でしたね。そのあたりを受けての、まあ、今回の決算ということになってくるんじゃないかなというふうに思います。今週
その後、建設株7月に入ってからどうですか。
あの今底入れして今日あたりも清水源泉 3% ぐらい上がってるとか
上がってますか、
随分しっかりしますね、うん、
いや今回の短観で一番心配なのは建設株の先行き見通しがじりっと落ちてるところなんですよね、建設セクターのないんじゃないのとか動いてないんじゃないかなと思うんですよ、建設投資っていうか建設支出っていうか更地のままほったらかしになってる土地がどんどん増えてんじゃないかなっていう、そう懸念してるんですけどね、まあ清水建設がとりあえず 3% 上がってるならば金融に終わるならいいんですけど、ちょっと注意してみたいなと思ってるセクターです。
なるほど、鈴木さんから気になってる点は。
ああ、ええ、で、まあ、それを受けての、まあ、今週の決算ですけどね、
はい、
これ大きいのは木曜日のファーストリテイリング、金曜日の良品計画、まあ、あとは木曜日のセブンデーホールディングスとか、まあ、大所が今週小売企業で出てきますんで、まあ、このあたりチェックしながら、3ヶ月前は相当悪かったですからね、
そうだ、
はい、
それから今日はね、あの 1.18% 安ということで、6万8900円台ということですけれども、あのこのところ引っ張り続けてきた半導体関連株っていうのは、鈴木さんはどんなふうにこの夏ですね、ご覧になりますか。
あの価格で支配されている部分がすごく大きいので、キオクシアは、やっぱりチップを作る会社は、その市況をかける数量で出てきますんで、やっぱり市況が高止まりしてるっていう部分が、まあ、驚くべき決算につながってるんですよね。で、設備投資につながっていくかなら、製造装置とチップメーカーは、やっぱり分けて考えるべきだなというふうに思うんですが、まあ、今日あたりは、キオクシアが、まあ、先週までキオクシアが相当乱高下しましたけど、やっぱり少し、まあ、警戒すべきところに来てるなっていう感じはしますけどね。
でも、キオクシアの前身の東芝がなんでダメだったかって言うと、あれ中国繊維が入ってきたからなんですよね。だから結局中国繊維がやっぱり入ってくるようになったらやっぱりダメになりますから、ここのところはもうニュースを待つしかないと思いますね。
そうですね。で、まあ、高ければ高いなりに、まあ、先週大きな話題になったのが、アップルが、
はい、
調達先を変えようという動きがありました。もう、そのロビーストを使って中国製の半導体メモリーを調達できるかというところに来てますけど、高いなら高いなりにユーザーサイドは別の動きを出してきますんで、なかなかいつまでも、高値、市況産業が、その高収益を謳歌するっていうのは、まあ、難しいのかななんていうふうに思ったりなんかするんですけどね。
先ほど岡崎さんが次の相場は金曜日の午後から始まるんじゃないか、はい、ということでしたけれども、その次の相場というのは牽引役になってくるのはどんなところというイメージでしょうか。
まず TSMC の決算がやっぱり引き続き多いならば、
はい、
まあ、半導体需要というのは質は変わらないんだと思います、
うん、
質は変わらない、変な言い方な、まあ、そうだな、質は変わらない、方向性は変わらないと思うんです、はい、でも鈴木さんのおっしゃった通り中国製品が入ってくるとこれ話が変わってくるというわけですよね、だからここの、まあ、ニュース入ってくるニュースとハードデータを見ながらだと思います。あとは相場の勢いです。相場の勢いは7月の SQ が終わった後、
はい、
これ一応オプションの縦翼、まだ先週の金曜日の分が入ってないので、先々週の金曜日のデータで把握しているところですけども、オプションの9月までのオプションでいうと、マーケットは7万2000円から6万5000円のボックスを作り始めているという認識なんですね。だから逆に言うと6万5000円に近づいたときは、今の形が変わらなければ逆張りの買い戻しが来るだろうし、7万2000円に近づくと、これはまあ木曜日の動きが象徴的ですけどね、上がったところに上がり始めると急に逆に売り物が出てくるみたいな、久しぶりにこのレンジを作り始めてます。まあ、これがどれぐらいこのレンジが強化されているのか、あるいはレンジのどちらか側が崩れていってるのか、まだ判断つかないんですけども、まあ、7月切りが終わるところから新しい相場が始まって、このレンジが、歪むのか、強化されるのか、あるいは違うところに移動するのか、これを、金曜日の午後から見ていくことになると思います。
それともう一点気になっているのが長期金利です、
はい、
先週ですね 2.81 までなったよっていうのがまたニュースになってましたけど、
はい、
この先行きというのは岡崎さんは影響というのはどんなところにこれまた違うネタが出てきます、
ね、これネタが3つ目ですけど、ね、
はい、
このネタの一番日本のマーケットで強烈に効いてくるのは J リートです、
はい、
J リートでやっぱり今までの、J リートの、予想分配金利回りっていうのを見てると思うんですけど、はい、予想分配金利回りを見るのではなくて、 実際のその運営会社の運用会社の、出している配当の、ネットアセットバリューに対する、まあ、要するに実際の家賃収入の家賃の利回りが何パーになってるかっていう、家賃の利回りがやはりまだまだそのデフレ時代っていうか、イールドカーブコントロール時代のですね 4% ちょっとぐらいしか出てないんですよ、
はい、
家賃収益が、うん、投資した、不動産投資に対してですね。で、これもともとリートっていうのは、例えば2003年から始まるんですけども、2003年、4年の頃っていうのは、その投資した物件に対して 6% ぐらい出てたんですよ。
ほ
ー。で、その後 5% ぐらいまで落ちて、で、その後今の、金融危機後は大体 4% 台なんですけども、これ本来ならば、物価が上昇し始めてデフレから脱却して長期金が 2.8 になったら、これプラス 3% ぐらい出なきゃいけないんですよ。だから家賃もっと取らなきゃいけないんですよ。
はい、
で、家賃取れるのかというやつことです。不動産会社が今、そんな高い家賃を要求しても、その、田中さんは出ていかないのかどうか。ここがポイントですね。でもそこまで投資家の要求利回りは上がってると思います。要求利回りが上がるということは、この利回りじゃリート買えないということで、リートは下がるということになります。
なるほど。冒頭今日はネタがいっぱいあるとおっしゃいましたけど、はい、本当にあちこち
あります。リートのネタはちょっと発表する機会を失いそうですね。長くなるし、うん、リートの投資家っていうのはそんなに多くないので、
はい、
まあそうですね、まあ、何かの機会でやりましょうかね。
はい。さあでは、今日の動きですけれども、日経平均株価は 68,919円14銭で午前の取引を終えています。株365はいかがでしょうか。
はい、株365の方はやっぱり 68,000 台ですね。スタートこそ 69,957円と高いとこから始まっちゃったんですね。これが一番今日とか今週の失敗だと思いますけどね。その後7万飛んで504円まで行って、あとはダラダラダラと下がり続けています。今一番今日の商いの中では安いところ 68,970円ですね。
はい、いろいろ展望していただきました。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティ証券から7月25日高崎で、そして8月1日大阪で開催する無料の少人数制セミナーをご案内します。イベントタイトルは、指揮者が徹底解説、2026年後半の日米経済見通しと日本株注目銘柄ピックアップです。7月の25日土曜日が高崎、そして8月の1日土曜日が大阪で開催となります。いずれもお昼の11時開場、11時30分開演です。プログラムは東京金融取引所岡田隆さん、村田美穂さんによる日経225インデックス投資のすすめ、また第一ライフ資産運用経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さん、鈴木和之さん、鎌田新一さんによるご講演です。入場は無料です。定員は高崎、大阪ともに70名となっています。応募多数の場合は抽選となります。なお、このセミナー受講はセミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきます。ふるってご応募ください。当選落選につきましては、高崎は7月23日中までに、そして大阪は7月30日中までに、はがきまたはメールにてご連絡をいたします。会場は高崎が JR 高崎駅から徒歩3分、高崎ワシントンホテルプラザワシントンホールです。大阪が大阪メトロ御堂筋線心斎橋駅3番出口から徒歩2分、TKP ガーデンシティプレミアム心斎橋カンファレンスルーム 4E です。お申し込みお問い合わせは、豊かトラスティ証券セミナー情報ページよりウェブからお申し込みください。締め切りは、高崎が7月23日木曜日のお昼の12時まで、そして大阪が7月30日木曜日のお昼の12時までとなっております。応募状況によっては、申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会ですので、お近くにお住まいの皆さんはぜひ振るってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは、紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティ証券からセミナーの情報でした。
フォロワーアナライズ。
それでは鈴木さんの注目企業です。
はい、今日ご紹介しますのは、 オイレス工業です、はい、銘柄コードが6282のオイレスです。オイレス工業で、オイルレス、油を使わないベアリング、オイルレスベアリングを日本で初めて開発したという会社で、まあ、今でもこのオイルレスベアリングというものが今回主力製品なんですが、国内シェア 50% くらい持っているという会社なんですね。で、オイレス工業が有名なのは、これは免震工法、
はい、
まあ、ビルの制震、大きな地震に対してビルの倒壊を防ぐっていう、まあ、守るという、まあ、そういう技術が非常に優れてるんですけどね。でも会社としては、まあ、一番売りなのは、売上のベースで一番大きいのはこのオイルレスベアリングで、2番目がこの免震工法、制震工法という、まあ、どちらもこのベアリング、オイルレスベアリングの技術を活用して、2つのビジネスを行っているという会社ではありますけどね。市場最高利益更新中です。で、時価総額はそんなに大きくなくて950億円の時価総額で、これが PBR が1倍ちょっとなんですね。 1.05 倍です、はい。まあ、今日もまずまずしっかりというところです。で、配当利回りが 3.3% ぐらい出るという会社であります。で、もうこの会社のポイントはもう今の話の中に全部盛り込まれてるんですが、まあ、一つはオイルレスベアリングが、まだまだ伸びていくという状況ですね。まあ、自動車向け、サスペンションとかステアリングには、まあ、このオイルレスベアリングは欠かせないという状況です。トランスミッションにももちろん使われているという状況です。まあ、今自動車生産というものは、まあ、ボトムもボトムというところに来てますので、まあ、どこかで反発していくということを長い目で期待するというところですね。で、もう一つがやはり何といってもこの免震工法、制震工法ですね、はい。橋梁、橋の免震技術に、まあ、一番力を入れているというところでありますが、まあ、そこからビルに派生しているという状況です。で、橋が日本中でかなり老朽化していて、はい、まあ、それの掛け替えが、まあ、これから、まあ、予算がなかなかないという状況の中で強靭化計画に基づいて行われていくという状況ですが、まあ、その時にこのオイレス工業の免震技術が、ありとあらゆる橋梁に向けて使われていくという状況です。それとこの会社の大きな特徴の一つが、その自己資本比率が非常に高いんですね。自己資本比率 80%、
はい、
だから、まあ、借入金がほとんどないという状況です。で、これから、まあ、インフレの時代で借入金を増やしていって、自己資本比率をもっと下げるという方向に、まあ、これからの企業は向かっていくことになろうかと思います。で、今、ROE が 6.3% ぐらい。まあ、最高益更新中で、ROE 6.3% って、やっぱりちょっと低い感じがしますんで、借入金増やして、自己資本比率を下げて、まあ、ビジネスをもっと拡大して、まあ、もっともっと最高益を更新し続けていくべきであろうと。いう動きが出てきそうですね。時価総額950億円に対して現金が、まあ、300億円近く持ってますので、まあ、そのあたりも、もっと活用の余地はあるなというところでありますね。オイレス工業6282です、
うん。特にこの持っている免震の工法というのはこのところ地震が多いところもあって、ますます注目をされるところですよね。
そうですよね、はい。もう少し活躍の余地はあるなというふうに思います。
はい。今日は6282のオイレス工業、ご紹介しました。さて、7月に入りまして、もう7月6日ですけれども、このところね、ずっと年が始まってからも荒れてきましたので、この7月はどうなっていくのかなというのを静かに見ていきたいなと思います。また YouTube の方などでも、ぜひご覧ください。
はい。
さて、マーケットマスターズマンデーはそろそろお別れの時間です。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました。この番組は投資その他の行動を勧誘するものではありません。投資にかかる最終決定はご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします。ここまでのお話は
岡崎亮介と
鈴木和之と
松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。